待しましょう。再開します。はい、お席お願いします。再開します。いいですか？はい、再開しますよ。さっき皆さん、ほんと、シーンと作業されてたのも、席を小さい方にできる。おしゃべりが、花が咲いて嬉しいですね。ぜひ、結構ですね、私も過去に何度もこういう場は担当してるんですけど、こういう中から新しい出会いで仲間ができるとか、他の団体との連携ができるとかっていうことも、目撃してきましたので、ぜひ皆さんもテーブルを越えてですね、休憩時間、あと1回ぐらい取れたらなと思うんですけども、交流をしていただけたらなと思います。はい、先ほどまでですね、その1から、この、6までですね、一番最初の一番今日大事にしたいところですというところの考え方編のところをつながり手作業も含めてやっていただきました。なかなく見えたところありますかね。考えるともう一回ポイントをお伺いすると、最初皆さん自己紹介いっぱいしていただきましたけども、覚えてないということが発覚しましたで、人にはいっぱいいっぱい伝えようとするほど耳を塞いでしまう人もいたり、とってもほんのちょっとしか覚えてくれない、これが候補ってもんだよっていうところを少し体感をしていただきます。でその後人格っていうところのお話もします。団体にも人と同じく人格っていうのを持たれていかないと、統一感がない候補服装を打ち出してしまう、人によって受け止められなかった覚えられない存在になってしまいますよということですね。それもお話します。それから他の関係者がどんな風に見ているかっていうのを整理しながら、これ実はパーセプションと専門用語では言うんですけども、パーセプションって英語でですね、視覚とか認識っていう意味合いがあるんですが、パーセプション、つまりいろんな人たちがどういう風に認識しているかっていうのを踏まえながら、団体としてはこのイメージでこの見られ方で打ち出していこうっていうのをその中から見極めるっていう整理の作業を簡単ですけどもしていただきます。これぜひ持ち帰って複数名でやっていただきたいような作業です。ね、お猿さんとかお猿さんのようなところですね。で、先ほどはですね、キャッチコピーについて考えることをしましたけども、この15分とか10分ではなかなかできない作業ですので、ぜひお風呂に入ってるみたい。それからこの講座の帰り運転してる時などからですね、始めていただくといいかなと思います。っていう感じで、方法する上でのまず前探しの部分をですね、今のところでします。で、次からはですね、実践編、応用編ということで、少しかいつまみながらいきたいと思います。かいつまむんですけども、他のページもぜひ読んでいただきたい。読んだらあらかた、把握できる内容にしてくださってますので、読んでいただきたいと思いますが、ここで、ポイントを押さえたいのはですね、24ページ見てみてください。24ページ、その8というところですね。文章のフォーム&マナーを考えてみようということがあります。これですね、よく略して、コンマナ、コンマナと、広告業界では言われている。それどうでもいいです。で、人も NPO も話し方が人格を決めるというふうに書いてあります。これ、ちょっと読みますね。とても重要なところです。人格のところにすごく関わってくる話です。広告の世界ではコマーシャルを作るときなどに表現のトーン&マナーにとっても気を使います。これは表現から受けるトーン、投資やマナー、態度、物腰のことでメッセージの内容と同じくらい受け手の印象を左右するものです。略してトーンマナーとも読みます。例えば同じビールの CM でもスーパードライのトーンマナーとエリスのトーンマナーは全く違います。スーパードライの CM は躍動的で力強い感じ、皆さん見られたことあります？なんかこうしぶきが飛んでるようなイメージの元気いっぱいがありますね。それに対してエビスビールはゆったり味わう感じと、私はエビスビールが大好きですそれがそれぞれのビールのらしさとなり人格となるのです。広報物の文章を書く場合にもそうしたトンマナを意識してみると効果があります。 もしあなたの団体がもう少し親しみやすい団体になりたいと思っているのなら、文章のこの名も親しみやすいものに変えてみてはどうですか。例えば論文帳ではなく漢字を少なくして、それこそ漢字バインディングの話ですね。話し言葉的にする。それだけでぐっと柔らかいトーンが生まれます。同時に読んでくれる人は誰なのかを考えてみることも大切なポイント。支援者向けなのか、自分たちの活動を知らない一般の人向けなのかで、話し方は自然に変わってくるはず。これ話し方というふうに表現されていますけども、書く場合、こうやって文字として見せる場合含めての話し方という意味合い、伝え方というね。でちょっと右の方ですね、これも今日はいたしませんけども、硬い文体で、ね、情熱的な文体、親しみにやすい文体っていうのがあります。パッと見たところでもですね、その上の四角の硬い文体、25ページの方ですね、硬い文体のところでは、数字とか漢字っていうのがたくさん出てきていますね。28% とか 30% とかですね。それから情熱的な文体のところでは、びっくりマークでですね、文章が閉じられています。で、一番下の子供にも分かるような、それこそ小学生でも読めるようなものは、ひらがなが多かった。ね。で、どれもそれぞれありです。ただ、その対象は何なのか、誰なのか、っていうことに応じて使い分けていかないと、わけが分からないとか、あるいはなんかとても緩すぎるなとか、いろんな印象を与えてしまいますよ、っていうのがここです。で、本物っていう言葉自体、うまい表現が実は日本語訳ではないと言われているんですけども、要はその雰囲気、味わいっていうところですね。これをどう団体として醸し出すのかっていうのを、それこそ団体の人格の延長線上として踏まえて、ね、明確にしていただきたいと思います。ちなみに私たちの団体はその草の根から釈迦を描くっていうキーワードを出しましたけども、できるだけこう草の根目線、うさぎさんのマークとかですね、柔らかくちょっとおしゃれで、優しめな感じで、でも元気でっていう感じがこのままでやっているつもりだったりもします。それからその次、26ページ見てみましょう。このデザインの話ですね、いよいよ技術的な雰囲気になってきましたね。メリハリをつけると伝わるデザインになるということで、これちょっと後ほどお話しますんで、はしょりますけど、右の方のものですね、ドリルのところを見てみてください。これよくありがちな、チラシですね。タイトルがあって、本文があって、文字があって、みたいなですね。これもすごく突っ込みどころが満載です。これ後ほどやりたいと思います。後ほど団体さんのツールをですね、題材にさせていただきます。それからですね、30ページちょっと飛びます。30ですね。配り方、届け方。ね、これも先ほどの本物のところで出てきたターゲットを少し切り分けよう、整理をしようということと同じくですね、そのターゲットによって受け取りやすい手法とか場所っていうのがまたまちまちなんですね。だから候補ってすごい難しいっていうところがあります。人によっては新聞をよく読んでる人もいれば全然読まない人もいます。インターネット使う人もいれば使わない人もいます。公民館によく人も行くという人もいれば全く行かんという人もいます。それは難しいね。だからこそある程度ターゲットを想定して手段を選んでいかないと、それこそお金と労力の無駄、資源の無駄というふうになりかねます。でですね、32ページちょっと見てみてください。33ページもぜひ読んでくださいね。32ページ見ていきます。今、最近ですね、これだけの広報の手段というのがありますよということで、ここに紹介されています。で皆さんはですね、上からちょっと順に見ると、開放パンフレット、ポスター、チラシっていう紙関係、紙媒体ですね。この辺よく取り組まれていると思いますし、まあ、最近はホームページ、ブログ、メール、マガジンとあるようなものも、まあ、IT も使ってですね、発信なんかもされていると思います。で、この次ですね、これおすすめなのが、映像とか動画ですね。で、ちょっと皆さんに前の方見ていただきますけども、いいですか？次の方ちょっと見てみてください。YouTube っていう動画のインターネット上で見れるあのホームページ、サイトご存知ですか ?YouTube っていうやつですね。ご存知ないという方いらっしゃいますか？これ全然恥ずかしくないので手を挙げてください。ありがとうございます。今ですね、世界各国の我々一般市民がどんどん登録さえすれば動画をですね、全世界に配信できるという便利なインターネット上の道具があるんですね。 で、これ1点以上の量、大きなデータになると有料のサービスにつながってくるんですけど、普通に使う分にはもう無料でどなたでも使えます。 YouTube と言います。で、有名人の音楽が流れていたり、あるいは商品もサービスも CM もですね、コマーシャルをここでされている、いろんな使われ方が今されています。ホームビデオをアップしているような個人の方もいたりですね、いろいろです。で、最近は団体のよくプロモーションビデオと言いますけども、団体の PR をするための一定の編集をされた動画を、これを使って配信をしている団体もあります。で、自分たちのホームページの中で見れるようにリンクを貼っておいて、そこで動画を見れば、地下にですね、団体の人たちの顔が見えるメッセージが伝わるっていう仕掛けでやられています。これすごくおすすめで、最近は iPhone とか携帯の中にですね、スマートフォンとか携帯の中にも動画を撮る機能があって、それでもアップすればそんなに見てですね、差し支えないぐらいの画像で見れるような感じにもなっています。で、アップの仕方なんですけども、まず、ユーザー登録、アカウント登録といって、利用者の登録をします。で、その登録もそんなに難しくありません。メールのアドレスさえ持っていれば誰でもできます。で、登録をするとですね、よいしょ。これ、うちの団体のこれある試験的に一つだけ挙げてるんですけども、アップロードをするということができます。動画の管理というのがあって、ちょっと今日はしませんけども。で、それもですね、そのデータを一旦パソコンに保存しておいて、それをこの画面上で検索をして、こういうふうに投稿するという感じで上げてあげると、すぐ使えてですね、この YouTube 上で登録ができます。で、実際に登録したらですね、こんな感じの画面まで、これ恥ずかしいんですけど、うちの事務所です。ね、なかなか資料整理が進まなくてですね、困ったもんなんですけども。で、こんな感じでですね、これ、県の広報番組の、撮影を受けている時の様子をですね、うちのスタッフの人が撮影してたんですけども、こんな感じで、配信ができます。素人でも十分世界中に発信ができるというサービスです。例えばこういうものも持たせると、紙で書いたり、ウェブ上の文字で訴えるよりも、生の声としての雰囲気がですね、伝わる道具と非常に有効です。ぜひお試しいただけたらと思います。それから、テキストに戻ります。32ページですね。イベント自体も重要な PR とかコミュニケーションの手段だよ。それからファックス実はすごく有効ですね。もうなんか昔の道具みたいなの持ってらっしゃる方もいらっしゃるんですけども、特に新聞社にですね、先ほどお話しましたのプレスリリースといって、こういうことをやるので、ぜひ取材に来てください、載せてくださいってお願いの文章を流すときには、お便り、封書のお便りとか、メールとかよりも、ファックスが一番打率が高いです。で、記者さんたちですね、メールもそんなに、読まれますけども、忙しいので、逐一あまり見られません。で、メールって関心ないなと思ったら捨てられます。なんか封書もですね、のりを剥がす人がバイトさんとかでですね、アルバイトの人が適当に回覧書割りとかってこともあるそうです。ですので、ファックスは特にマスコミ向けにはすごく効き目があります。それからその下ですね、公共メディアということで、地域の掲示板とか広報誌、特に行政の媒体で、全国配布の例えば月1、2回のですね、紙媒体の司法とか市政代理とか言われているものがありますよね。私たち福岡市民がですね、市政代理というのが福岡市から毎月2回発行されて、どの世代にも入るという媒体がありますけども、あれあれでですね、読んでる人は読んでます。で、日頃の活動の中では自力でなかなかアプローチできないような層の人たちにも、おのずと伝わったり、情報が届いて新しい参加のきっかけがあったり、ということもありますので、場合によっては行政に早めにお願いをしてですね、このままにちょっとイベント欄でも載せてくださいというふうに調整をするのもおすすめです。結構行政の媒体とか広報力がすごく大きかったりします。それからコミュニティラジオ、ケーブルテレビ、タウンシーですね、これも特定の層の方が見てますけども、あんまり広報力として大きいという手応えは今のところないですね。ケーブルテレビも地域によって視聴率が非常にまちまちですね。あとは、マスメディアで伝える新聞、テレビなどの報道ですね。なかなか滅多に恵まれる機会はないとはいえ、さっき申し上げた、ファックスで一生懸命諦めずに、地道に、リリースをしていると、お送りをしていると、 時にですね、記者さんの目に留まって、今度受解させてくださいみたいなお電話がいきなり入ったりしますので、このマスコミへのアプローチ作戦は、事実に限らず、しつこくやるのがおすすめです。というのも後ほどお話しします。それから最後、会って伝える、あなた自身ですね。今日ですね、この中で一番皆さんにおすすめしたいのが、映像と公共メディアと会って伝えると。この3つはすごく今おすすめをしたいです。もちろんこれ以外の紙媒体、いろいろな手段もあっての前提ですけども、特に一番下の会って伝える。ね、特に企業さんなんかがですね、私もよく関わりがありますけども、団体を応援したいなと思うきっかけは、その団体のコアのメンバーの代表者とかですね、そういういつも関わっている方に会って話したことがきっかけです。で、やっぱ肉声で話すとすごく信頼も安心も受けて、応援したいという評価も生まれるんですよ。やっぱり文字じゃないですよねっていうお話をよくされます。で、逆に NPO の方でですね、寄付をたくさん集めてる団体なんか聞くと、代表者の方めちゃめちゃ忙しいはずなんですが、合間を縫ってとにかく自分たちの団体のパンフレットを数十部ぐらい引っ張ってですね、いろんなところの会合に、市民活動関係の会合ではない、なんか商工会の会合とかでもですね、とにかく画面にスケジュールを入れて、足しげくいろんなところに通っては、PR をするようにされているそうです。まあ、営業マンみたいなものですけども、NPO もやっぱり、顔が見える関係を築いてなんぼという点では、あって伝えるというのが、実はすごく、今のものを効果的な部分があるのかなと思います。で、関連して34ページ、見てみてください。それこそニュースリリース、マスコミへのアプローチ作戦ね。で、ファックスで送るということを申し上げましたけども、34ページの一番下に書いてあります。行政の試着がプランも、相談するのもいいですよ。まあ、行政もですね、一応それ投げ込みということで、毎月何回とかっていう感じで、記者会見とか、記者発表というのはよくされています。で、首長さんが発表するパターンもあれば、チラシ等々の紙でですね、記者さんに、PR するっていうこともあります。で、まあ、行政もそういう、使える可能性があればもちろん使っていただくのもいいんですけども、まあ、ファックスで送るということもぜひ習慣としてやっていただくと、そのうちに掲載のチャンスっていうのが同じく広がってくると思います。で、その際にですね、右のところ、これぜひひな形として参考にされてください。せいぜいですね、多くて2枚っていうのが一番こう、作法的にはお上手な、リリースのやり方です。3枚、4枚となると、大事な文章が抜けてしまって、あまりこう、行が多いと見られなかった。記者さん、基本的に忙しいので、パパッと見てですね、あ、これは面白そう、記事になりそう、映画になりそうっていうふうな、いわゆるこう、瞬時に判断されるものですから、瞬時に判断していただけるようなコンパクトな材料を提供すると。いう意味でも、まあ、手で1ページというのが一番ベターかなということを思っています。それが、まあ、この35ページの、ようなフォーマットで送るということですね。大きくニュースリリースとか、いうふうに書いておいて、タイトルを変えて、日時と簡単な趣旨文、なかなか書くんじゃなくてですね、これでも長いかなという印象がありますけども、簡単な趣旨文と、あとよく忘れるのが、この問い合わせ先。これがないというパターンが結構、ふたたび言われると多くあるそうです。肝心な問い合わせの先が抜けていて、結局取材に行けなかったみたいなこともあるようですので、これも忘れなくね、伝えてください。それから、ウェブのリンク、一番下にですね、ホームページのアドレスも書いておくと、なおよろしく。まあ、これがなくてもですね、記者さん、基本的によく問い合わせを電話で表現されますので、常々、多くによく連絡が取れる電話番号を書いておけば、上等かな、というところです。はい。それから36ページ、今度ホームページの話ですね。ホームページもですね、かかると本当に長いんですけども、今ですね、その自分たちのホームページを持つということをやってる団体が非常に増えました。で、これの背景には、割と簡単で低コストで使えるサービスが島田にたくさん出てきたからですね。で、ホームページという形で団体として独自に立ち上げるのもいいですけども、ブログという形でですね、37ページの上から2つ目に書いてある、ブログといって日記形式で記事を投稿するような感覚でできるもの。で、常にこういう出題が無料で使えるようなサービスもありますし、まあ、この辺はいろいろ使っていただいていいのかなと思うんですけども、アクセスが増えない。 なかなか見てくれる人が増えないっていうお悩みもよく聞きます。で、ここでおすすめなのが、例えばですね、まあ、ブログ、ウェブサイトという団体独自に作るというものよりも、ブログっていう、例えば Google とか LiveDoor とか、いろんな会社が既に提供しているものの方が、割とこう検索をすると、ダーッと上に自分たちの団体名で検索が当たりやすくなるところもありますので、それが例えばブログの方がおすすめかなという感じもします。それからメーリングリストメールマガジンですね。こういうものはまあ地道にやっていった方がいい。ないよりは絶対あった方がいいというもので、団体のことを思い出していただいたり、近くにイベントの告知なんかでも使います。基本的にメールを使うやり方ですね。あと、検索エンジン、その下、ソーシャルネットワーキングサービス。最近、Facebook といって、個人の登録で、今、匿名性の高い時代と言われてますけども、個人の名前も明らかにしながらみんなが使う、ネットワークサービスというのがあります。で、この中で団体のページを作ることができて、一旦、いいねというボタンをですね、押してくれた人に対しては、ずっと情報をお送りするっていうことができます。時には顔写真付きでメッセージをつけてですね、少し人間性のある、そういう情報をお送りするということもできますし、それ Facebook というものも団体として、ずっといろんな形とのつながりを広げるという意味では非常に有効です。私たちの団体も団体の Facebook ページを持ってますけども、これまでの関わってないような方もいいねを押してくださって、まあ、新しくイベントに参加していただいたりっていうような、そういうチャンスも生まれています。で、ホームページ、ここに作ろうという場合ですね、39ページ見てみてください。39ですね。これですね、実際そのホームページの開発業者さんとか必ずやっている作業なんですけども、情報を階層に整理するという作業、これ絶対やってください。ちょっと今日ゆっくりはお話ができないんですけども、あれもこれもとたくさんの情報量に大体なりがちです。で、それを、見出しごとに整理を、内容ごとにですね、これをしないと、非常にこう、ページがですね、どこに飛んだらいいかわかんない。さっき言ったページ、どこ行ったかいなっていう感じで、団体のホームページ上で迷子がいっぱい出てきてしまいますし、団体の情報の整理が非常にしづらくなります。必ずこういう見出しをつけて、団体の中身の情報を整理するということをやってください。40から41ページご覧いただくと、その例が出てます。カテゴリー。見出しごとに分けたことで、少しスッキリしたホームページに入りの方にはなってますね。はい。というですね。それから42ページでは動画がいいですよっていうおすすめのコメントがあります。で、これももうさっきお話しした、ところですので、紹介していただきたいと思いますけども、今度ですね、青いページの応用編、遊びたいと思います。46、47ページ。ね。先ほどカーセットショーということで、新しさんとか、お猿さんがどう思ってるか、外部の関係者が自分たちのことをどう思ってるかっていう作業をしていただいたんですけども、またここではですね、この外部の他団体、同じような活動している他団体との関係を今度は考えるという作業がここに示されています。これもよく企業の商品を生み出そうという場合にはやられているんですけれども、同業者の中で自分たちの商品がどういう強みを持っているか、みたいなですね、そういう作業と同じです。で、団体としてとなると、ここに書いてあります。ポジショニングマップで自分たちの居場所がわかると、46ページの目の込み出しに書いてありますけれども、地域の中、社会の中で自分たちの存在価値とか、立ち位置っていうのはこの部分だっていうのを整理するのがこの座標軸です。これ、すごい難しい作業なんですけども、ぜひ、団体でやってみてください。これ、宿題っていうぐらいのおすすめな作業です。先ほどのパーセプションという、人からどう見られているかっていう作業と、同じぐらい難しいんですが、ぜひ、大いに悩んでやってみてください。この座標軸の設定がすごく難しくて、この47ページの右の方に例がありますけども、伝統的、若々しい、個性的、ポピュラー。この形容詞を団体としてどう続けるかっていうのがすごく難しい。ね。で、例えば、高齢者に優しいとか、若い人に優しいとか、あるいは、そうですね、古い新しいですね。そういう少し対比するような形容詞をいろいろと入れてみて、他の団体さんとか、 あるいは他の同じような活動をしている営利の組織とかと同じように比べてみながらですね、やっぱり自分たちの団体の存在意義というのはここにあるんだというのをあぶり出していく、そういう作業になってきます。なのでこの1パターンだけでなくて、ぜひいろんなパターンの組み合わせでやってみてください。でその際に難しく考えず、できるだけ楽しみながらね、回避するような全く真逆の意味合いの形容詞をですね、考えながらやるということをできます。これぜひやってみてください。ポジショニングマップといいます。自分たちの団体の社会的な地域の中での立ち位置をしっかりしているという作業ですね。それから48、49ページですね。これプレゼンテーションの話です。今日はプレゼンについて詳しくはできませんけれども、プレゼントっていう言葉がある通り、相手に共感を呼び起こして、相手が喜んでいただいてなんぼというのがそもそものプレゼンだよ。でも実際になかなかそこまではできていない、難しいよね、ということで、右の方にはですね、手書きですけど、これ実際、ベースの広告マンの方が書いたものなんですけども、例えば企業さんに協力をお願いするとか、他団体と一緒になんか連携したいとか、相手側にとってどんなメリットとかどんな価値があるかってこともしっかり書いていこうよというのがここでの意味合いです。これまたゆっくりご覧ください。ここまで相手に対してどんなメリットとかどんなインパクトどんないいことがあるかっていうこともお伝えできたらなおよろしいのがプレゼンテーションですよっていう意味ですね。それから50から51ページですね。寄付等々のお願いをしたら必ず協力してくれた人にはですね、お金に限らず、お礼をしましょう。で、そのお礼の際には、一筆ありがとうございましたという礼状を送るだけでなくって、あなたのこの協力がこんな風に大きく生かされたんですよ。こんな効果が生まれたんですよっていうところまでできるだけ見せましょうよ。というのがここのお話です。これもしっかりやっている団体ごとで継続的な協力者とか寄付者をですね、集め切っているなっていう印象があります。それからですね、ちょっと飛びまして、54、55ページ見てみましょう。で、一定の広報活動、いろいろと取り組むとしてもですね、この後、どんな風な影響があったのか、どんな効果があったのか、もっと具体的に言うと、どんな人たちがどれぐらい取ってくれたかとかですね、この中で参加動機につながっているかどうか、ね、なかなかそこまでフォローアップってしていないといけませんよね。なので一番手っ取り早いところでは、参加してたってしてくれた人に何かしらのアンケートで聞いてみたり、あるいはこうそれこそ気になる関係者の人に自分たちの団体のことをどう思ってるかっていうのを実際に聞いてみたり、こうやって意見をいろいろと聞きながらさらに命をかけていくっていうことも忘れないでっていうのがこの54、55ページの言いたいところ。55ページ、ヒアリングシートということで、ヒアリングシートまで用意するかさておいてもですね、常々聞く耳っていうのもしっかり持ちながら、日頃の広報活動を含めたいろんな事業に参入をしていきましょうよ、というのがここでの意味合いですね。こういうこともぜひやりましょうということです。以上ですね、ちょっとスタート、実践編、応用編は飛ばしつつだったんですけども、私の触れていないところも、読めば皆さん、ああ、納得っていう感じで分かっていただける内容ですし、あえて読ませていただいたところは、ぜひ、おすすめのポイントということで、皆さんに実践していただきたいことでもありますので、ぜひまた、複数名でですね、団体に持ち帰って、複数も来ていただけたらな、というふうに思います。はい。じゃあ、ここで何かお質問ありますでしょうか。内容的には、ここで一旦、締めがあります。まだでしょうか。大丈夫ですか。はい。そしたらですね、ちょっと早急所を置きたいと思います。5分ほど、4時5分まで、ちょっとした休憩を置きまして、ここからはいよいよ団体さんのツールを皆さんと一緒に確認をする。それから私のおすすめのコレクションもお持ちしてますので、それもご披露したいなというふうに思います。じゃあ5分から再開をします。お疲れ様でした。暑かったり寒かったりありましたらおっしゃってください。